いつもの移動が旅になる。音で巡る30分間の小旅行へご案内します。
こんばんは、ヒッコリーの久野久志です。ヒッコリーサウンドエクスカーション。この番組では日常の中に旅を感じさせてくれる音楽をお届けしています。さて、今夜は札幌在住のミュージシャン、番組ほぼレギュラーことミニキュートの斉藤智也さんと一緒にお届けいたします。今回のテーマはムチューム、ドリームインドリームをラジオで楽しむ会。今年6月28日にリリースされましたコーネリアス6年ぶりのニューアルバムから斉藤さんと僕が2曲ずつピックアップ。ラジオを通してそれぞれの街から同じ時間にコーネリアスの新譜を楽しみたいなと思います。まあ念のために言いますとですね、これは特にどこかから依頼されてやっているわけでは一切ないですからね。2人ともただただコーネリアスの1リスナーという形でお話をしています。まあせっかくいいアルバムが出たんだからみんなで一緒に聴こうよというね、まあそれくらいの感覚ですね。最後までおゆっくりとお楽しみください。ヒッコリーサウンドエクスカーション。それでは今夜も音の小旅行に出発です。斉藤さん、こんばんは。
こんばんは。
今夜もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
さて、今回はですね、今年6月28日にリリースされました、コーネリアス6年ぶりのオリジナルフルアルバム、ムチューム、ドリームインドリームを特集します。それではですね、早速斉藤さん選曲のこちらのナンバーから聞いていきましょう。はい、1曲目は、コーネリアスで火花スパークスという曲を聴いていただきました。どうですか、この曲については。
最初聴いた時どう思ったんだろう、うん、なんかニューオーダーをイメージしましたね。うん、うんうん、でなんかこう、うん、山田さんってこうエレポップみたいなのをこう直接やった曲って意外となかったと思うし、はいはい、うん、あと率直になんかこうニューオーダーとなんかスミスが合体したみたいな感じですごいかっこいいなと思って。
なるほどね、うん、
うん、インパクトありましたね。
確かにそのメロウェーブス以降の流れとしてちょっとこういった感じの曲がね増えてきた感じもしますよね、
はい、うん、ありますね、うん、ただこんだけこう前にこうビートがどんどんどんどん進むような感じの曲って、うんうん、うん、なんかそれこそフリッパーズギター以来なんじゃないかぐらいのイメージはありますね、
う
ん
うんうん、そうですね。まあ、あとこのアルバムでちょっと大きな点といえば、うん、やっぱりその歌詞もね小山田さんが書いてるものが多いということで、この曲もそうみたいですね、
はい、そうですね。なんかこのアルバムだと1曲目を除いて全部小山田さんですよね、
うん、そうですよね、うん、
はい、
まあ、その小山田さんの内面的な部分もやっぱり感じ取れるっていうのがまたこのアルバムの魅力かなとか思ったりもしましたけれどもね。
うん、そうですね。なんかこうアルバム全体通して、うん、まあ、小山田圭吾っていう人が見えてくるような感じの、
うん、ね、
本当にシンガーソングライター的なアルバムと自分でもおっしゃってますけど、うんうんうん、まさにそういう感じの手触りはありますね、
はい。2曲目はコーネリアスで To Pure という曲でした。こちらは、私久能の選曲でしたけれども、
うん、
まあ、小山田さんのねボーカルが好きな皆さんにはちょっと申し訳ないんですが今回のね個人的に一番のフェイバリットの曲はちょっとこの曲だったのでね、選ばせていただいたんですけど、斉藤さん、この曲についてはいかがですか。は
い、うん、なんかやっぱこうでも声は鳴ってないけど、うんうん、やっぱりこのギターがこう雄弁に語ってるというか。
そうですよね、うん、
うん、なんかやっぱ小山田圭吾その人の姿は見えますよね、う
ん
う
ん、見えますよね。なんかまあ、コーネリアスは活動の初期からその EP とかシングルとかも含めてそのインストっていうのがあったと思うんですけど、うん、なんかやっぱりコーネリアスのインストって 歌物に近い感覚で聴けるなって前から思ってて、
不思議なもんですよね。なんかこう楽器が鳴ってるっていうよりはこう、うん、声とか音がサウンドが鳴っているような、
うんうん、あそうですよね、
うん、イメージはありますよね、
うん、まあ、あとまあ、これ個人的な好みとしてはね、このクリーントーンのちょっと高音絞った感じのエレキギターっていうのが好きなんですけど、ちょっとベン・ワットとか思い出しましたね、このギターはね、
うん、そうですね、うん、スマーリンドライブとか、あとはドゥルティコラムとかね、
あそうそうそうそうですね、うん、
はい、
ね、なんか淡い感じの透明感のある世界なんだけどカラフルでもあるっていうね、なんか独特ですよね、うん、やっぱりね、
俗に言うなんかこういろんなレストランとかでかかってるインスト、うん、ボサノバのインストとかと違ってちゃんとロック的なエッジもあるし、
う
ん、
そうですね、確かに、
うん、そこはなんかね聞き逃せないとか聞き流せないポイントだと思いますね、
うん、3曲目は、斉藤さんの選曲でコーネリアスの環境と心理という曲でした。
うん、なんかねここまで近年というかポイント以降、
うん、
歌っている曲ってなかったので、
うんうんうん、
なんか逆に新鮮だったというか、
うん、
うん、なんかで本人はこうなんかのラジオ番組で、
はい、
なんかオフコースをイメージして作りましたとおっしゃってました。なんかの
それは意外だったな。
僕もオフコースよくわからないんですが、
うんうんうん、
確かに言われてみればっていうのと、なんかそのなんとかっていう曲のコード進行とすごい似てるみたいですよ。
なるほど、うん、アイディアソースとしてあったんですかね、はい、じゃあそれがね、
そうですね、なんかこうね10代でデビューした時のこの過去多分小中学校とかに聞いてた音楽をこう隠して洋楽のアーティストを挙げていた時の小山田さんとはやっぱり心持ちが違うんだろうなっていうのは
なるほどね、
なんか逆なんか面白いなと思いましたね、時の流れって。
そうですね、でまあそれ、
はい、
そのままっていうか思いついたことをやってももう自分のものになるっていう、うん、なんか確信みたいなのもあるんでしょうね、きっとね。
そうですね、うん、だからこのソースをなんかこう自分らしくしようと思うまでもなく、
うんうん、
ちゃんとコーネリアスのサウンドになるっていう確証があってのことなんでしょうね、
うんうんうん、ね、まあ、この曲も、まあ、先ほどの火花と並んで、まあ、アルバムの中ではかなりキャッチーな曲だなと思いましたね、はい、これはね、
うん、そうですね、うん、なんかこのアルバムは僕朝散歩をしながら、朝焼けの中でこう散歩しながら聴いたりすると、
うんうん、あ、いいですね、
この曲がアルバムの中中盤ぐらいにあって、
あ、うんうん、
非常になんかその風景とか自分の気持ちとかとリンクして、
確かに、
うん、非常になんかこうしんみりっていうと変ですけど、
うんうん、
なんかじんわりした気持ちになりますね、
うん、はい、4曲目は、私クノーの選曲で、コーネリアスドリフツを聴いていただきました。
そうですね、これね、今回あれですよね、今回4曲ご紹介してるんですけど、
うん、はいはい、
まあクノーさんと僕でせーので2曲ずつ出したんですが、まあさっきのこれね、僕も最後ギリギリまで悩んだ大好きな曲なんです。
うん、いいですよね、
うん、この曲すごい大好きで、
うんうん、
なんか歌詞とかもね、主語がない歌詞じゃないですか。
あ、うんうん、
なんかこう周囲の景色とかをこう、うん、突突と一個一個文節で単語を並べて言っているんだけど、うん、
はいはいはい、
最終的にこう小山田さんがこう佇んでるみたいな、
うん、
周りのことを言ってるけど最終的にはその歌ってる人というか存在する人がこうあぶり出てくるみたいな、
うん、
感じのすごい素敵な曲ですよね。
いいですよね。まあね、先ほど斉藤さんがまあ朝ね散歩の時に聴いてるってお話あったんですけど、
はい、
僕この曲はね結構夜聴いてて、うん、
はい、
で今僕のうちのね窓を開けるともう虫の声が結構大きな音で入ってくるんですよ。
はい、
うん、で静かな曲だとヘッドフォンでも割とねその外の虫の声っていうのも聞こえてきて、
うん、
それがねうまいこと重なってねこの曲は特に心地いいんですけどね、
はい、いいですね、うん、自然アンビエント、
そうそうそう、まさにアンビエントでね、うん、
はい、
そうそう、でま、ちなみに来週の29日は中秋の名月なんでね、これ月をめでるサウンドトラックにもいいんじゃないかなと思って、
はい、
選びましたね、うん、今回は。
そうですね、月をめでるっていう感じもそう、うん、なんかこう不思議と和の感じが、
そうですよね、
しますよね。
ちょっと呼吸っぽい感じの音も入ってましたね、うん、途中でね。
そうですね、なんか木管のサウンドがこう、うんうん、まあ和楽器にも聞こえる気もするし、うねうんうん、なんかアジアの楽器にも聞こえるし、うんうん、かといってなんかこう坂本龍一的なこうアカデミックな東洋音階的なものでもないし、
うん、
こんなんとか不思議な曲ですよね。
そうですね、ナチュラルなんだけど、うんうん、不思議ですよね、はい、うん、
そうですね、うんうん、本当このアルバムの中でも大好きな、
うんうん、
本当も大好きな曲の一つですね。
はい、
久野さんが選んだのもすごいわかります、
う
ん、
ありがとうございます。ヒッコリーサウンドエクスカージョン。ヒッコリー久野久志がお送りしていますサウンドエクスカーション。今夜はミニキュートの斉藤智康さんと回線をつないで、ムチュームドリームインドリームをラジオで楽しむ回をテーマにお届けしています。斉藤さん、まあ、アルバム全体を通してこの新作ですね、聞いた感想というのはいかがですか？
うん、なんかねこうゆったり動くメロディーとかサウンドとかがすごい心地よくて、
うん
うん、なんかそこが一番いいなと思いましたね、
うん、なんかあの、うん、インタビューでもちょっと読んだんですけど、まあ、あのアルバム中に1曲はなんか今までアグレッシブな曲とかも入ってたような気もするんですが、今回はそういうのもほぼないですもんね、
はい、うん、そうですね、あのポイントとかセンシアスとか、うんね、いきなりガーンってロックギターが鳴るような音が来てびっくりして、そうそう、うん、そこでなんか小山田さんがこうなんて言うんだろうな、悪ガキっぽい表情を浮かべてるような感じもしたんですけど、うんうん、今回はまあ、ね、全体を通して落ち着いて聴けるなんか大人なアンビエントポップですよね、
うん、なんかもう本当に歌声も悟ったよう なんかフラットな、はい、ニュートラルな印象でね、うんうん、
そうですね、やっぱり僕らこうファーストクエスチョンアワードから聞いていた我々もそれなりに年を取って、
うんうん、
こうなんか語義矛盾みたいだけど、なんか大人のロックっていうか、
あ
そういうアルバムだなとは思いますよね。なんか単純に枯れたっていうよりは、
うんうんうん、
今の自分の身体感覚とか心の持ちようみたいなのにちゃんとリンクしているところはなんか、うんうんうん、まあなんかありていに言うとなんか一緒にこう時間を過ごせて、うん、まあね、小山田さんみたいな素晴らしいミュージシャンと一緒にこう年を重ねられて幸せだなって本当に新作を聞くたびに思いますよ ね
思いますよね、
うんうん、
であとまあこのアルバムの、まあ、タイトルが、まあ、ムチュームって言うんですけど、まあ、ムチュームっていうのは夢の中で見る、はい、まあ、夢ということなんですが、あの、うん、ちなみに斉藤さん、このムチュームの経験っていうのありますか？
いやないっていうか初めて聞いたんです、うん、この言葉自体。久野さんあります？
なんかあの起きたと思ったら起きてなかったみたいなことあるんですよ。
へー、
う
ん、
そうそうそうそう、
それはなんか羨ましい体験ですね、う
ん、ただなんかあの読んだんですけど、うん、あんまりそのいい状態ではないみたいですよ、このムチュームを見るっていうのは、
うん、心の状態として、そうそうそう、
うん、見てない方が多分いいと思う、うん、
よかったっすね、じ
ゃあ。そうそうそう、そうなんですよね。だからまあ、うん、アルバム全体もなんかちょっとその、はい、もうドリーミーっていう言葉でもちょっと軽いぐらいの本当に夢の中にいるようなね、うん、心地がしますよね、はい、
そうですね。いやここはなんかやっぱり素晴らしい才能だなと思うのは、うん、大抵人の夢の話を聞いたりとか あとね、あの映画とか小説でも、
うん、
まあ夢の話ってどんなうまく書いても描いても、うんうんうんうん、まあ、退屈に思える時がいっぱいあって、
ありますよね、うん
うん、ただそれをサウンドに起こした時にこんだけ聞かせる、
うんうん、
作品になるっていうのはやっぱりちょっともう、
うん、
なんかもうすごすぎてちょっと、
そうですよね、
ね、
うん、 りしてまいりましたヒッコリーサウンドエクスカーション、お別れの時間となりました。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。今夜の感想や旅のエピソード、普通のお便りなど、番組ウェブサイトのメッセージフォームからぜひお寄せください。メッセージをご紹介させていただいた方でご希望された方には番組ステッカーもプレゼントしております。さあ、今夜は番組ほぼレギュラーことミニキュートの斉藤智康さんと一緒にコーネリアスのムチューム、ドリームインドリームをラジオで楽しむ会をテーマにお届けいたしました。まあ、時間の関係でね、今日は4曲をピックアップしたんですけれども、まあ、これは本当に単に新曲を並べたコレクションのアルバムではないですよね。まあ、アルバムらしいアルバムといいますか、1曲目から順に最後まで聴くことで、よりその世界観、夢の中への没入感を楽しめる1枚だと思います。まあ、思えばですね、僕も長く音楽を聴いてしまっていますけれども、まあ、この2023年の今になっても、こういうワクワクするような新譜に出会えるというのがね、まあ、本当にラッキーなことだなと思いますね。このコーネリアスのムチューム、ドリームインドリーム、まあ、あとは各自でという感じでですね、それぞれの街で楽しんでいきましょう。それでは来週も同じ時間に旅をしましょう。ヒッコリーサウンドエクスカーション、ナビゲーターは久能久志でした。バイバイ。だんだんこの最近のね、まあ、あのもうポイント以降ずっとそうなのかもしれないですけど、なんかコーネリアスのアルバムを聴いてると、はい、そのあんまりその J-POP とかロックとかっていうくくりではなくて、なんかもうファインアートの一部みたいな感じがしてて、うん、でそのオリンピックとかの騒動とかも経て、なんかそれまでその広告関係とか、まあ、メディア関係と連動してやってきた部分もごっそり抜け落ちたから、うん、なんかさらに、ね、はい、その純粋芸術みたいな方に近づいていってるような感じすらしますね。うん、
なるほど、うん。まあね、ポップミュージックはこうなんかこう、うん、世間というか世間の赤にまみれてみたいなところもこうダイナミズムの一つではあるので、うんうん、またいつか、
そうですね、
コーネリアスとそちらが絡むようなこともあったら面白いなと思いつつも、うん、今作を聞くと、うん、なんか久能さんがおっしゃることもすごい分かりますよね。う
ん、なんかあの、まあ、坂本龍一さんとかも割とポップミュージックからそのアートに進んでいったような印象はあるんですけど、はい、ただその坂本龍一さんとかに比べると、うん、
はい、
なんかポップの部分にも軸足を残している部分も感じて、うんうんうんうんうん、なんかだからそのロックフェスとか出ててもそんなに不思議ではないし、
はい、
で逆に美術館みたいなとこでやっても不思議じゃないしみたいな、うん、なんかすごい独特な立ち位置だなと思って、
まあ、あのインタビューとかでご本人もお話しされてますけど、うん、まあ、言ってしまえば普遍性みたいなところだと思うんですよね。
あ、うんうんうん、
普遍性がイコール退屈じゃなくて、ちゃんとポップというか、うんうん、ある意味こう白砂糖もちょっとシロップも入ってますよ適度にみたいな、
うんうんうんうん、
そんなんかオーガニックだけじゃなくてちょっとポップの部分も残しつつみたいなところは、うん、なんかもう小山田さんの持ってる才能の一つというか、うん、何をやってもこうキュートにキャッチーになるっていうところは、
そうですね、
なんかずっと残るんじゃないかなと思いますね。
うん、
うん、
でまあその音楽スタイルはもうそのリッパーズギターの頃から大きく変わってるんですけど、何か変わらないその一貫としたものもちゃんと感じるっていうところが本当にファンとしてはね嬉しい限りですかね。
そうですね、なんかね、うん、フリッパーズの後期にスライドとか、
うんうん、そうそうそうそう
アクアマリンとか、
うんうんうん、
うん、やっぱりああいう感じは残ってるし、
うんうんうんうん、
それがもうどんどんどんどん磨かれて研ぎ澄まされて今に至って、うんうんうん、まあファン目線で言うともうこれだけですね。もうこれからも期待してますとしか、
まあ、
楽しみですとかしか言いようがないですね。もう、
うん、そうですね、うん、
はい、うん、
まあそんなわけで、まあ結局このアルバムはまあ良かったということでね、まとめとしましてはね、
うん、もう素晴らしい音楽を本当届けてくれて、本当嬉しいというか、うん、もう感謝しかないですよね。
だからまあ、あの大人になるとなかなかあの新作チェックできてない人もいるかと思うんですけど、はい、ぜひ購入ですよね、うん、アルバムは、はい、これからでもいいので聴いてほしいですね。
はい、大人に、あとお子さんいる方はなんかこうお子さんに聴かせてほしいですね。
そうか、いいかも、うん
うん、
なるほどね。
なんかね、
う
ん、どっちでも聴けると思いますよ、本当年代、うんうん、地域何でも問わず、
そうですね、
本当普遍的な音楽だと思います、うん、
はい、ということで今夜は、ミニキュートの斉藤さんと一緒にお届けいたしました。斉藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。